年の差37歳、悲しみが結んだ愛の迷宮。緑は父の遺品整理をしながら、思わず涙をこぼした。たった26歳で、両親を失ってしまったのだ。母は彼女が大学生の時に病気で他界し、そして今度は父が交通事故で命を落としてしまった。遺品の中から、懐かしい家族写真が出てきた。幼い緑を抱きかかえる父の姿。その写真を見つめていると、突然、悲しみが押し寄せてきた。もう二度と会えないなんて。緑は、写真を胸に抱きしめ、静かに泣いた。数日後、緑は父の葬儀で、健一という50代の男性と出会った。健一は父の会社の同僚で、葬儀の手配を手伝ってくれていた。緑さん、お父様のことは本当に残念です。私も長年のお付き合いでしたから、とても悲しいです。健一の優しい言葉に、緑は少し安心感を覚えた。葬儀が終わってからも、健一は緑に連絡をくれた。遺産相続の手続きや、その他の事務的な処理を手伝ってくれたのだ。その親切さに、緑は次第に心を開いていった。ある日、健一は緑を食事に誘った。いつも家にこもっているのも良くないでしょう。気分転換にでも、緑は少し躊躇したが、結局、誘いを受けることにした。レストランで、健一は自分の過去について話し始めた。実は私も、娘を亡くしているんです。緑は驚いて顔を上げた。3年前のことです。娘は当時22歳でした。あなたとほぼ同い年ですね。健一の目に悲しみの色が浮かんだ。交通事故だったんです。一瞬のことでした。緑は自分の父親のことを思い出し、胸が締め付けられる思いがした。辛かったでしょう。健一はうなずいた。でも、あなたを見ていると、娘を思い出すんです。同じような境遇だし、その言葉に、緑は複雑な感情を抱いた。同情と、何か温かいものが混ざったような感覚だった。それ以来、二人は頻繁に会うようになった。映画を見に行ったり、公園を散歩したり、健一は、緑にとって心の支えとなっていった。ある夜、二人で星空を見上げながら、健一は静かに言った。緑、君のことが好きだ。緑は、その言葉に驚いた。年齢差があるにもかかわらず、自分も健一に惹かれていることに気づいていた。しかし、同時に戸惑いも感じていた。健一さん、私も、でも、言葉に詰まる緑に、健一は優しく微笑んだ。急がなくていいよ。ゆっくり考えて。その言葉に、緑は安心感を覚えた。時が経つにつれ、二人の関係は深まっていった。緑は、健一の優しさと包容力に惹かれていった。年齢差を感じさせない知性と、時に見せる子供っぽい一面。それらすべてが、緑の心を癒していった。しかし、世間の目は冷たかった。あの子、お父さんみたいな人と付き合ってるらしいわよ。きっと、父親代わりを求めてるのね。そんな噂が、緑の耳に入るようになった。緑は悩んだ。本当に自分は、父親の代わりを健一に求めているのだろうか。それとも、純粋な愛情なのだろうか。そんな中、緑の職場に新しい同僚が入ってきた。たくまという、緑と同い年の男性だった。たくまは、明るくて前向きな性格で、職場の雰囲気を一変させた。緑も、自然とたくまに惹かれていった。緑さん、今度の週末、みんなで飲みに行くんですけど、よかったら一緒にどうですか。たくまの誘いに、緑は少し迷った。しかし、久しぶりに同年代の人たちと交流するのも悪くないかもしれない。と思い、誘いを受けることにした。飲み会で、緑はたくまともっと話をする機会を得た。たくまの前向きな姿勢や、将来への希望に満ちた話に、緑は自分が失っていた何かを感じた。緑さんって、 すごく魅力的な人だと思います。たくまの言葉に、緑は思わず顔をあからめた。そんな、たくまさんこそ、みんなを引っ張っていく素晴らしい人だと思います。二人の間に、何か特別なものが生まれつつあることを、緑は感じていた。しかし、同時に健一のことも忘れられなかった。健一の優しさ、深い愛情、それらは、緑の心の中にしっかりと根付いていた。緑は、自分の気持ちに混乱し始めた。健一との安定した関係か、たくまとの新しい可能性か。ある日、健一が緑を夕食に誘った。久しぶりだね。最近、忙しそうだったから。健一の言葉に、緑は罪悪感を覚えた。ごめんなさい。仕事が、嘘をついている自分に、緑は苦しくなった。夕食の後、健一は真剣な表情で緑に向き合った。緑、君に聞きたいことがあるんだ。緑は、動揺を隠せなかった。何でしょうか。最近、君の様子が変わったように感じるんだ。何か、あったのかな。健一の洞察力に、緑は言葉を失った。実は、緑は、たくまのことを正直に話した。自分の気持ちの混乱も、すべて打ち明けた。健一は、静かに緑の話を聞いていた。わかったよ、緑。健一の声は、悲しみに満ちていたが、同時に優しさも感じられた。君の幸せが一番大切だ。もし、その人と一緒にいることが君の幸せなら、緑は、涙がこみ上げてくるのを感じた。でも、健一さん、いいんだ。君はまだ若い。いろんな可能性があるはずだ。私との関係に縛られる必要はない。健一の言葉に、緑は複雑な感情を抱いた。安堵と悲しみ、そして感謝の気持ちが入り混じっていた。その夜、緑は眠れなかった。健一の優しさ、たくまとの新しい可能性、どちらも大切な存在だった。翌日、緑はたくまに会った。たくまさん、私。緑は、自分の気持ちをすべて打ち明けた。健一との関係、そして自分の迷い。たくまは、真剣な表情で聞いていた。緑さん、正直に話してくれてありがとう。たくまの声には、深い思いやりが感じられた。僕は、緑さんのことが好きです。でも、無理に選んでほしくはありません。緑さんの気持ちが固まるまで、僕は待ちます。たくまの言葉に、緑は心を打たれた。その後、緑は自分の気持ちと向き合う時間を持った。健一との思い出、たくまとの新しい感情、すべてを天秤にかけ、自分の本当の気持ちを探った。数週間後、緑は決心した。まず、健一に会いに行った。健一さん、ありがとうございました。あなたは私にとって、かけがえのない存在です。でも、健一は、優しく微笑んだ。わかっているよ、緑。君の幸せを願っています。次に、緑はたくまに会った。たくまさん、私、あなたと一緒にいたいです。たくまは、喜びに満ちた表情で緑を抱きしめた。緑さん、僕も同じ気持ちです。緑は、自分の選択に迷いはなかった。健一との時間は、彼女の人生に大きな影響を与えた。そして、その経験があったからこそ、たくまとの新しい関係に踏み出す勇気を持てたのだと感じていた。失われた愛、そして、見つかった新しい愛。緑は、両親と健一への感謝の気持ちを胸に、たくまと共に新しい人生の一歩を踏み出した。そして彼女は確信していた。これからの人生には、きっと多くの喜びと悲しみが待っているだろう。でも、今の自分なら、それらすべてを受け止める強さを持っているはずだと。緑は、たくまの手を握りしめた。二人の前には、希望に満ちた未来が広がっていた。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価、私の励みになります。 また次回の動画でお会いしましょう。